OK、大丈夫かな。はい、みんな感謝。で、今日もみんな期待してね、神様の祝福期待しましょう。私たちができないもの、主ができます。だから主に不可能がない。そして信じなければその可能性が来ないんだよね。それがね、2つのバランス下をして、神様には不可能がない。主には力がある。祝福のパワーがある。天使たちを私たちに送ることができる。でも私たちはそれを何願って受けなきゃいけない。だからそれが最初言ってるポイントね。だからこれポイント書いてるんであれば、すごい、ね、自分が祝福の流れに入りたければ、神様が私を祝福したいんだなっていう確信が必要なの。それが本当に一番の何回も言ってたやつね。確信がないと自分の心を開かないの。そして確信がなければ期待してないわけね。はっきり言って期待してないから、神様が何かやろうとしてもそれを見ることができない。神様の祝福の流れ、時々私たちが想像以上なの。そして神様が与える、ね、人を通して与える祝福、何かのイベントを通してくる祝福、いろんな祝福神様を与えようとするから、それを私たちは見分けなきゃいけない。だからこのすごい、自分は OK、神様は私を祝福したいんだなっていうのを絶対分からなきゃいけない。そうしたら見えない神様が現れると信じ始めるわけ。Okay? みんな雨かな、今すごい大切で、主が来てるのよく私たちの人生に。聖霊様の流れが、それを見分けなきゃいけないわけね。で、コロサイ一章の注意、これまだ同じポイントだけど、一番ね。これもまだ自分の信仰が立ち上がるよ、これ。コロサイ人への手紙一章の12。ね、だから毎日なんていうかな、本当に今日何か良いものが来るんだっていう、そういう心がね、なんかこう期待し始めるわけね。で、そしてコロサイ一章の12、また光の中にある聖徒の相続分に預かる資格を。で、これは光の国ってことね。光の中にある聖徒の、これ私たちだよね、クリスチャン。で、聖徒になったってみんな忘れないでね。私たちは聖徒の、聖徒の相続分に預かる資格をあなた方に与えてくださった御父に、だからまだ与えた、喜びを持って感謝を捧げることができますように。で、だからこれ何で大切か、神様が私たちにこの相続分にある、これも天国も入ってるんだよ。だから私たちこの人生の時間が終わった時、天国にある、それも入ってるの。でも今何、喜びを持って感謝を捧げることができる。なんで、クリスチャンがよく信じないのは資格がないと思ってるわけ。でもここで聖書では、聖徒の相続に預かる資格をあなた方に与えてくださった道ということは、天と地を創造した神様が今日ミサ座っていて、当たり前、時々座ってないけど座っている、いるかもしれない。そして父なる神様が私たちを見ながら資格を与えたって書いてある。だから自分がその資格を取ろうとするものがもうないってこと、ね、成功するために私たちは祝福を受けるだけなの。頑張ってみようではない、ね、神様、私たちの霊のお父さんはもう資格を与えたの。だから何かやってみようっていうものがないので、それ分かれば OK、 神様、あなたが今日私を見ながら 愛の目で見ている、祝福を与えた、資格も与えた、聖霊様も与えた、もう全部もう与えたの。そうしたら OK、 父なる神様、今日あなたの御心がなりますようにっていうわけ。あなたが今日私に祝福して、何をするか分かんない、でも主よ、あなたの祝福もらいますっていうわけ。あなたが今日誰かを助けたい、その流れに入りますというわけ。主の与えたいこの今日の祝福、今日のプレゼントみたいなもの、それを毎日受け始めるの。だからみんな朝ね、言うわけでしょ、主よ、あなたの御心がなりますようにというわけ。自分の計画ではない、主の計画、主の祝福、主の繁栄のパワーが流れるものを毎日期待しているわけ。Okay? それが一番。だから今のまとめて長いけど、それが、ね、自分が絶対絶対絶対絶対絶対絶対神様が私を祝福したいんだって、そこまで来なきゃいけない。それがないクリスチャンはもういい方向行ってないわけ。 だからそれを自分ではない、神様がやってくれた。自分の努力ではない、神様の恵み、それが最初なの。そしたら自分の心、自分のマインド、自分のなんていうか、全ての自分の考え方がポジティブになってくるの。悪いイベントがあっても OK、 主はこれどうやってあなたはこれ祝福を持ってくるんですか、それを期待し始めるわけ。そして主の御手のパワー、主の手にあるこの力、それをその油注ぎ、それを見ていくの。そして例えば主はよく天使たちをね使って、いろんな私たちを助けてくれるわけね。Okay? それみんなありますか、これ今日。Okay? だから資格もある、何もね神様から離れるもので、でも自分だけなのそれ。自分が決めるオプションがあるわけ。それは神様コントロールできないの。自由意志は絶対ね、神様愛があるから私たちに与えたわけ。自分が欲しいもの本当に来るから。だから自分が悪いものが主の御心を思えば本当に自分に来るから。でも悪いもの主から来てないの。自分が決めるオプションがあるわけね。アメン。トナイトに決めましょうって言ってみて。アメン。決めましょう。ハレルヤ。OK。OK。じゃあ今度2番目の長いポイントで、この次の。OK。今度は神様の祝福を私たちは分からなきゃいけない。どのようなものなのか。OK。だから当たり前、もう期待するっていうのはもう分かったはずね。だから神様の祝福を見たら、あ、これ主だなっていう感じで見ていかなきゃいけない。それが私たちはそうしないと感謝しなくなっちゃうんだよね。神様が与えようとしている祝福。Okay、だまずは箴言の10の22。これが神様の祝福のことを言ってるから。箴言の、10の、22。10の22。どこ行ったこれ ?10 章の22。Okay? ここで人を富ませるもの、富ませるのは主の祝福。Okay? 人を富ませるのは主の祝福。人の苦労は何も増し加えない。だからこの考え方でも、ここでは苦労がなくなるっていう考えなの。頑張るみたいな、それはっきり言ってアダムが罪を犯した瞬間、血が呪われたの。その瞬間苦労してでいろんなものをやり始めるって言ったわけ。クリスチャンになると、神様が与えるこの人を富ませる主の祝福に入れるの。この富ませるということは完全に成功させるという意味なの。で神様の富だから、お金も与えも入ってるんだよ。主は私たちに経済祝福も与えたいから。でもこの富ませるとは全ての面で富、良いものを私たちに与える、それが主の祝福。だから苦労が入ってこないの。だからなんで苦労が入ってこない、主に期待してるから。自分がやらなきゃいけないものを毎日やってる、ね、普通の他の人間と同じようなものをやってるかもしれない、ね、仕事行く、いろんなものをやってる。でもそこで誰が入ってくるか、主が入ってくる。それを期待し始めたから、今度はこの苦労というものが主がなくしていくの。主のパワーがこの人を富ませる、祝福を与える、その流れに私たちは入っていくわけ、ね、で、だから苦労がなくなっていくのを期待しなきゃいけない。なんかもっと人生がもっと軽くなってきた、なんかやりやすくなってきた、自分を信頼するのをやめた、主を信頼するのをスタートした、それがすごい人生変わるやつね。OK。アーメンですか?OK。じゃあ、民数記。OK。民数記の、6章、ね。今日もね、なんか良いもの来ることを期待しましょう。主はできるよ、みんな。ね、びっくりさせるのが好きなの、主は。それね、時々前に言わないプレゼントも主があるんだよね。なんかやろうとして、言わないわけ、私たちに。でも期待してれば神様与え始めるの。OK? 民数記の6章の、22。で、これがさっき言ったの宣言のやつね。祝福を宣言するやつ。主はモーセにこう告げられた。アロンとその子らに告げよ。あなた方はイスラエルの子らに言って、彼らをこのように祝福しなさい。Okay? だから、どっかでこのリーダーがね、アロンがそれを祝福を宣言する。彼らをこのように祝福しなさい。主があなたを祝福し、だからこれ誰がやるわけ?主だよね。 だからこのアロンがやるわけではない、主があなたを祝福する。いやだからいつも私たちはこれ分かれば、主、見えない主が働くっていうのを期待し始めるので、そしてあなたを何、守られますように、だから守られてくる。主が御顔をあなたに照らし、だからこれも主の行為という意味ね、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安、これシャロームね、与えますように。すごいと思う、これが神様の流れなの。これを私たちは見始める。なんで？神様の祝福を私たちは信じ始めるから。で、そして27、アロンとその子らが私の名をイスラエルの子らの上に置くなら、私が彼らを祝福する。で、だからここです。ちょっと見えてくるのは、神様の祝福というものは期待しているものがある、宣言するものがある、そしてそれが私たちの上に置かれる。書いてあるね。だからこれアロンがそれ宣言するだけで、神様が私の名前をイスラエルの子らの上に置くって書いてある。面白いね。だからあの呪いの、みんな呪いの教えも聞いたことあると思うけど、呪いも私たちの上に来るって書いてある聖書で。あなたの上だから祝福も何、上に来るわけ。アメン。だから自分の上を見ると OK、 どっちかなって分かってくるわけ。祝福なのか呪いなのか、第三の天から来てるのか第二の天から来てるのか、それがそれを見分けなきゃいけない。だから自分の上に祝福を求めているんであれば、神様の祝福を宣言し始めなきゃいけない。期待するものを自分が語り始めなきゃいけない。それを私たちは毎日宣言し始めれば、神様の祝福に入れるわけね。 OK、 今度新明記、これもみんなよく知ってる箇所ね。新明記28章。これが神様がイスラエルに、まあ、祝福のね、教えをするわけね。神様の祝福。ここでコンディションもね、少し見えるんだけど、神様の御言葉を聞いて、私たちはその福音を聞いて、その流れに入ると決めなきゃいけない。で、だから福音だけでも祝福って入ってるからね、あれ。28章の一節。もしあなたがあなたの神、主の御声に確かに聞き従い、私が今日もあなたに命じる主のすべての命令を守り行うなら、だからこれ神様についていくってことね、これ。神様の流れに入っていく。あなたの神、主は、地のすべての国々の上にあなたを高く、これは当たり前イスラエルに言ってるからね、これね。でも考え方として私たちは、神様が私たちをなんか高く上げるものがあるの。で、何か他の周りの人たちより何か好意があるみたいなケース。何かいい方向を行き始める。なんで、神様の国、天国の祝福を期待し始めたから。で、そして2節、あなたがあなたの神、主の御声に聞き従うので、次のすべての祝福があなたに望み、あなたについていく。これ見たいよね、みんな。だから何かが近づくってこと。神様上からね、時々感じるし、時々上から何かが近づこうとしてるの。それは感じるわけ。天国から何かが落ちてきてる。でもこれも何か自分の人生で祝福、神様が何か持ってこようとしてるの。そしてあなたに何についていくって書いてある。期待しましょう。だからドアは全部開いて、主の流れには、神様が与えたいものを全部受けると決めなきゃいけない。だからこのステージがあるということね。だから望む、そしてあなたについていく。あなたは町にあっても祝福され、野にあっても祝福され、だからどこのロケーションでも神様の祝福、成功するパワーが活性化する。あなたの胎の実も大地の実りも、家畜が産むもの、群れの中の子牛も、群れの中の子羊も祝福される。これだからビジネスっぽいやつだよね。あなたのカゴも、コネバチも祝福される。あなたは入るときにも祝福され、出ていくときにも祝福される。だからなんか全てが祝福のパワーで成功してるイメージだよね。で、そしてこれ7節も面白いんで、主はあなたに向かい立つ敵ども、だこれだったら今だったら悪魔とかね、悪霊とかのケースね、 あなたに向かい立つ敵どもあなたの前で敗走させる。ということは近づくことができなくなるということ。彼らは一つの道からあなたを攻めてくるが、あなたの前で七つの道に逃げ去る。ということは祝福のパワーはすごい霊的戦いみたい。 呪いがなくなる。いろんな悪霊が近づかなくなる。悪魔の世界、第二の天がもう来れなくなる。なんで、神様の前で私たちは生きてるから。祝福のパワーが流れてるから。8節、主はあなたのために、あなたの穀物蔵とあなたのすべての手の技が祝福されるように命じられる。だから、命令が来るということね。祝福される。ビジネスっぽいやつね。これ、銀行の口座とか、そういうイメージもあるかもしれない。あなたの神、主があなたに与えようとしておられる地で、あなたを祝福される。でこれみんな信じてね、神様はいつも私たちに何か与えようとしてるの。いやだから一つの祝福で止まらないように、次の祝福があるから。でそして9節、あなたがあなたの神、主の命令を守り、主の道を歩むなら、主はあなたに誓われた通り、あなたをご自分の聖なる民として立ててくださる。10節、地上のあらゆる民はあなたに主の名がつけられているのを見て、あなたを恐れるであろう。すごいと思わない？だから祝福が見えるものなの。そして他の人たちは理解できないわけ。なんで？だから不思議になるわけね。なんであなたはこういう祝福の流れに入ったのかわからない。で、そして主があなたに与えるとあなたの父祖たちに誓われたその地で、主はあなたの胎の実、家畜が産むもの、大地の実りを豊かに。だからこれ子供たちとかもね、祝福されるってことね。いろんなものが。主はその恵みの蔵、天を開き。これは見えた？天を開き。天が開かれる。だから何かが起こるみたい。天が開かれる。時にかなって雨をあなたの地に与え。Okay? だからこれノート書いて、ね、時にかなってって書いてあるから。それすごい大切なもん。シーズンを理解した方がいい。自分のシーズン。神様の祝福のシーズンであるから。時にかなって雨をあなたの地に与え。あなたのすべての手の技を何？祝福される。ということは神様の計画、私たちの神様の計画は、すべて私たちが毎日やるもの、家族、いろんなもの、全部成功させたいの。神様はそこで祝福、呪いを全部なくしていきたいわけで、それであなたは多くの国々に貸すが借りることはない。私が今日あなたに命じるあなたの神、主の命令に聞き従い、守りを行うなら、主はあなたを頭とし、音はされない。あなたはただ上になり、下になることはない。アーメン。だから勝利的なイメージでしょ、これ。負けないよっていう意味。だから本当に上の流れ、支配する流れ。私が今日あなたに命じるこのすべての言葉から、右や左に外れ、他の神々に従い、それに使えてはない。そしてその後、呪いのことを言うわけね。だから神様は最初から祝福と呪いを説明したの。だから神様は祝福したい。でもそこで私たちは神様の流れに入りたくなければ違うパワーが流れている。それが呪い。ね、だから呪いはこの地上では今オートマチックなわけ。ね、だから自分が何もこの主とのコネクションをストップすると呪いが何か近づいてくるの。でしょ？それなんでちょうど地は呪われてしまう。アダムの罪のあれでそれがずっと続いているわけ。それがイエス様の再臨までそれが続くの。そのイエス様が戻ってきたとき、その呪いが止まるの。この地上の呪い。なんでイエス様はこの地上、この地球を取りに来るから。自分のものだから。ね、だからイエス様は私たちにこの呪いじゃなくて、この祝福のサイクルに入ってもらいたいの。でだから呪いが近づいてきたら、早めにもう一回祝福の流れに入らなきゃいけないの。クリスチャンは神様の祝福のサイクルに入れるの。でそれ私たちは信じればすごいこう神様が与えようとしているものを受け始めるわけね。OK？ だから一番は何？大体これまとめるやつね。神様が私たちに祝福したい。それ自分がすごい自分の中で分からなきゃいけない。絶対絶対主は祝福しかない。でそれを期待し始める。仕事場で家で、ね、あの何やってても。神様が祝福するんだ。その期待感、その感謝。神様とのコミュニケーションで、神様、あなたの祝福、お願いします。御心をお願いします。あなたの国が、天国の祝福が来ますように。それがいつも主とのコミュニケーションで求め始める。Okay? 期待し始める。Okay? そして2番目が何が来るのか大体分かったわけ。それも他の教えやってるから大体みんな分かるわけですね。これ祝福はどのようなものか、これが今いろんな長く読んだけど、祝福が見えてきたら、このようなものが見えてきたら、ああ神様は私を祝福してるんだってなるわけでしょ。何かいいものが良いものが起き始めた。 仕事場で何かあった、家族で何かがあった、ね、自分の人生で何かあった、そこで、あ、これ神様だと見分けない。だから何をする、感謝しなきゃいけない。天国が動いた。見えない天使たち、見えない神様、働いてくれた。そこで私たちは主に感謝するわけね。ね、そして今度3番に入るけど、これ今日全部できないと思うけど、今度はこの自分のすべて、自分のすべてが今度は祝福する人にならなきゃいけない。なぜかというと祝福のゴールは祝福するためなの。だから私で止まらないということ。神様が祝福私をする。そこで止まってしまったら神様の流れじゃないんだよね。だって私で止まるはずがない。どっかで私を通して周りが祝福されるはず。だからまず第一ペテロ2章の9節ね。第一ペテロ2章の9。これ後でね、家に帰ってもう何回も読んでみて、特に一番目のポイントがね、それクリスチャン一番こうぶつかるやつだと思う。どっかで神様の愛を信じてるって言うけど期待してないの。祝福信じてるけど期待してない。なんで資格がないと思ってるわけね。まだ資格を取ろうとしてる。だからもうその資格はもう何、神様与えた。OK だよって言ってるわけ。私の祝福を受けたら、あなたの祝福を通して他の人祝されるよって言ってるわけ。OK? 第一ペテロ2章。OK? 第一ペテロ2章の、これパート2もあるんだよね、これね。次の時多分。あるんだよね。OK? あるの？ある？これ今日だけだったっけ？ちょっとごめんね、メモリーが。パート2あるよね。OKOKOK。よかったよかった。ごめん、そう、終われないよって言ったけど、それ終わる。ごめん。あるんだよね。OKOK。よかった。OK。2章の9。OK。しかし、あなた方は選ばれた種族。これ、クリスチャンに言ってんだよ、これ。選ばれた種族。王である祭司。これ、クリスチャン。聖なる国民。クリスチャン。OK？ 神のものとされた民ですっていうわけ。だから私たちはイスラエル、当たり前イスラエル、今でも神様との契約がある。でもこれクリスチャンがどのような人でも、イエス様が主ですと告白したときに、私たちは選ばれた種族となる、王である祭司、王でもある祭司でもある、聖なる国民、だから神様の民ね、神のものとされた民です。アメン。だから自分がこのような人だと理解しながら、私も祭司、私も王だっていうところまで行かなきゃいけないわけね。そしたらそれはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉をあなた方が告げ知らせるためです。すごいよね。これクリスチャンみんなこのポジションもらってんの。選ばれた、そして闇の中から、これ悪魔の国ね、から私たちは光の中に入っちゃったの。あの見えないかもしれない、感じないかもしれない、でも自分の契約を見れば光の中にもう入っちゃったの。そしてあなた方が告げ知らせるためということは何？自分の中で今度は賛美、感謝の流れが出てくるはずだの。で、だから私たちは光の中にいる。そしてちょっと十節も見よう。これ、あなた方は以前は神の民ではなかったのに、今は神の民であり。みんな感謝ね、今日。これだけでみんな喜んで帰れるよ。いや絶対だって、これ神の民になっちゃったんだ。ただこれフィーリングではない、ね、なんかこれ見えるようなものでもない。でもこれ聖書、自分の契約を読めば今は神の民でありってペトロが言うわけ。クリスチャンたちに、神様の民になったんだよ。そして憐れみを受けたことがなかったのに、憐れみを受けたことがなかったのに今は憐れみを受けています。アメン。憐れみだから神様の世界に入った、光の中に入った。そこで私たちは祭司として王となった。だから旧約聖書で見える祭司のこの祝福の宣言、今度それ自分が入っていかなきゃいけない。自分のためだけじゃないよね。祭司たちはその民のために祝福を宣言し始めるわけ。だから祝福される理由は祝福するため。だからそれを私たちは今度は宣言し始める。自分のイメージが今度ただのなんかクリスチャンではない、祭司として自分を見る、 王として自分を見始める。今度神様、あなたの祝福、私は今度それを宣言し始めます。そういうその流れに入っていくの。アメン。で、だからこの祝福、祭司としての祝福、それを私たちは、宣言していかなきゃいけない。アメン。そして第2サムエル、これ今日は3番目のポイント、多分終わっちゃうと思う。なんて言った今、第2サムエル、読書。みんな感謝。Okay? この話みんな何回も読んだことあると思う。この主の箱ってあの契約のね、あの箱ね。主の箱は、第2サムエル6章11と12。主の箱はガデ人オベデエドムの家に3ヶ月とどまった。この契約の箱ね。これが主の箱って、あの主の栄光があった箱だったの、これ。Okay? 主の臨在。主はオベデエドムと彼の前科を祝福された。これが面白い。だから なんで主は祝福されたか。主の箱があったから。Okay? これ何なのか。主の臨在の中に祝福があるの。だから主はオベデエドムと彼の前科、だから彼だけじゃない、前科を祝福された。だからビジネスとかも全部いろんなものを祝福されたわけね。そして12節、主が神の箱のことで、オベデエドムの家と彼に属するすべてのものを祝福されたという知らせがダビデ王にあった。これみんな覚えてるでしょ、この話。ダビデ王が失敗したやつね。ダビデは言って、喜びを持って神の箱をオベデエドムの家から、ダビデの町へ運び上げた。13もね、主の箱を担ぐ者たちが、いろんなものをやったわけね。でもここですごい大切なのは、主の臨在があれば、神様の祝福、それが活性化するの。で、だから祝福を期待してるんだけど、主の臨在を期待してるの。見えない神様に私たちは心を開いて、主の臨在が自分の人生にとどまる、それを待ってるわけ。それどうやってやるわけ？主の臨在を待ち望まなきゃいけない。そうすれば神様の祝福のレベルが上がってくるの。契約の箱、主の箱が私たちの人生に来なきゃいけない。アメン。で、だからこの自分の毎日の人生で時間があるときね、本当に主の前に来て、そして主の臨在を待ち望むの。主はあなたの臨在を経験したいっていうわけ。そこで、当たり前、時々びっくりすると自分の中で癒しも活性化する、啓示が流れる。神様は当たり前見えないんだけど経験できるの。神様は当たり前、時々わからない、いろんなものわからない。でも主を待ち望むと、主は自分の栄光を表し始めるの。だから、主の栄光の箱、この契約の箱に私たちはなりたいの。アメン。この体。主の体になりたい。主の臨在が入る場所、主の臨在が残る場所、主の臨在のこの中から来る声、啓示、それが分かる場所になりたい。それが主の祝福の契約の箱。アメン。アメン。それを私たちはね、もっと求めなきゃ。OK。そして、私たちはイエス様の福音、それを信じなきゃいけない。グッドニュース。Okay? これローマの15章、これ最後ね、15章の29節、これ面白いこと言うんだよね、パウロ。ローマ人の手紙15章の29。みんな感謝、ね、だから主は祝福したいの。私たちはそれに応えなきゃいけない。どうぞと言わなきゃいけない。アメン。で、ここでパウロね、面白いね、パウロのここでのこの書き方。あなた方の、ローマ15章29、あなた方のところに行くときは、キリストの、だからキリストはイエス様の名前ではない、何？タイトル。油注がれたお方と油注ぎ。だからこれ聖霊様の流れも言ってるってことね。キリストの祝福。みんな言ってみて。キリストの祝福に満ち溢れていくことになると分かっていますって書いた。これ私たちみんなもらえるはず。キリストの祝福に満ち溢れて私たちは毎日生活することができる。それを分かっていますということは、彼は自分の中でこの祝福のパワーが流れていることが分かったはず。 これは 100% 満たされているというギリシャ語なの。これキリストの祝福に満ち溢れていくことになる。だからその場所に来るときにキリストの完全な祝福が満ち溢れていて、そしてそれで来ることを分かってますよ。でだから毎日私たちはキリストの祝福、満ち溢れた祝福で動かなきゃいけない。だからその満たしを求めなきゃいけない。イエス様、あなたの癒しも欲しい、解放も欲しい、啓示も欲しい。でもイエス様、あなたの祝福に満たされたい。私の霊、魂、体、あなたの祝福に満たされたい。それを主に言い始めなきゃいけない。あなたの祝福欲しいですって言わなきゃいけない。完全な 100% の満たし、それ私は欲しいですって言わなきゃいけない。みんなアメン。でだからそれを私たちは祈り始めたら、願い始めたら、期待し始めたら、いきなり主の祝福が流れてくるわけ。でそしたらそれを見てきたら、今度は OK、 現れが出てくるから、祝福の実というものが見えてくるの。でそれを私たちはチェックするわけ。神様の実、主が与えた祝福、それを見分けなきゃいけない。それすごい大切な。なんで私たちは時々何か良いものが起きたら、それがただ何かの普通の何かと思ってるわけ。でも主が私たちの祈りを答えてるの。でだから主の 見えないんだけど、その現れを私たちは見ようとしなきゃいけない。で印いろんなあるんで、神様の あの良いものの与え方、いろんなものあるから。でもそれを私たち、あ、これ良いものだから主から今日来たんだ、これが起きたから、あ、主からそれ来たんだ、それを見分けながら私たちは神様の流れが分かってくるの。悪魔の流れは当たり前キックアウトする。でも主の流れは、私たちはどうぞもっと主を、それをこれをもっと求めます。始めるの、もっと主から来るものを期待し始めなきゃいけない。みんなアメン。 OK。 だから一番何する、自分の中で神様が私を祝福したい。それ自分が確信があるまで、このような聖書の箇所を何回も読むの。自分の中で信仰が開いて、あの開くわけ、ドアが開くの。神様が良いものを与えるんだ。でそして2番目、神様の祝福はどのようなものか分かった方がいい。なので、それ分かったら、あ、これ祝福、これ祝福、これ祝福、分かってくるから。そして3番目は自分のポジション。自分が祭司となった、自分が王となった、そして私たちは神様の祝福、栄光、祝福の栄光のこの箱で、この体が祝福の体になった、それを私たちは、あの、はっきりそれを毎日期待し始めなきゃいけない。アメン。神様の祝福の家にならなきゃいけない。だから絶対周りの人たちが祝福されてくる。自分のこの場所だけではない、周りがみんな祝福されてくるから。OK、アメン。OK、じゃあ立ちましょう。ハレルヤ。パート2あるからね。OK。感謝。ハレルヤ。アーメン。だから今ね、聞いてね、すごい自分の中で、まだね、疑いっていうなんかサイクルがあるかもしれない。それを私たちは完全に主に委ねた方がいい。疑うとか、いろんなその自分が何か信じることができない。今までの人間のパターンは、当たり前に人間的なものしか期待してないから。でも神様と出会えば、今度は天と地を創造した神様の祝福を期待することができるの。自分の想像以上のものを主がやり始めるの。すごいよね。それが神様できる、不可能がない。その不可能がない主に私たちは心を開くの。OK? じゃあちょっと手を挙げてね、期待しましょう。ね、主の臨在。だから疑うのをやめましょう。だからこのコースもして、この来週のね、火曜日をスタートするものも、すごいね、考え方が変わってくるの。神様をしたいものいっぱいあるわけ。私たちが制限してね、してるわ。どっかで止めちゃってんの。だからいろんなものはね、何、神様を止めることができないとパウロ言ったけど、でも私ができるわけ。私がストップできるの、それ。そして時々ここまでって言ってしまう。でも神様は、いや、そこまでじゃないよ、もっとあるよって言ってるから、それを主からの祝福を期待しなきゃいけない。主を感謝します。主を、あなたの祝福、あなたが私たちに与える祝福、それを主を 今日期待します。新しい信仰のレベルに今日入りましょう。あなたができる、あなたが祝福することができる、それを信じます。呪いをチェンジすることができる、良くないいろんなイベントを良いものにチェンジすることができる、主よそれを信じます。主よあなたが奇跡印不思議できることを信じましょう。そして私たちはもう資格がある、もうこれもらうことができる、その確信を今日持ちます。だから疑いの霊をプッシュアウトします。この悪魔が私たちに持ってくる変な思い、それを完全にもう聞かないと決めます。宗教の霊のいろんな声、それ私たちはもうそれ私たちの人生からもうそれもう出ていけと命じます。そして主よあなたの聖霊様の流れに入ります。主よこの私たちの上にこの呪いがあればそれをキャンセルします。私たちの上は祝福だけになることを決めます。主よあなたの良い素晴らしい祝福のパワー、それが私たちの頭の上に来ることを宣言します。祝福がついてくる、祝福が追いかけてくる、祝福の流れが私たちのいろんな場所で現れる、それを今日から期待します。いろいろな祝福のドアが開くことを宣言します。新しいドアが開くことを宣言します。経済の祝福のドアが開くことを宣言します。この体に新しいエネルギー、新しいパワーが流れることを宣言します。主よあなたの臨在を求めながらあなたが祝福を持ってくることを感謝いたします。主よ私たちの周りに祝福が見えてくる、その新しい信仰を持ちましょう。あなたの働きを見始めます。あなたのこの素晴らしいこの恵みの御業、それを私たちは見始めます。主よそれを期待しましょう。感謝しましょう。この構想を通して主よ私たちはあなたの新しい祝福のレベルに入るから感謝いたします。イエス様感謝いたします。感謝いたします。過去のもの全部もう主に委ねて、そして前に進みます。主の祝福の流れに入ります。主を感謝いたします。呪われた言葉それをキャンセルします。祝福だけを信じます。自分を呪ってしまったそれをキャンセルします。自分を祝福し始めます。イエス様あなたの祝福の言葉だけで動くことを宣言します。主を感謝いたします。この新しい年、祝福のドアに入る年、主あなたの家に入る年、私たちはあなたの祝福を受けることを決めます。信仰を持って大胆に入っていきます。あなたの祝福の流れに入っていきます。イエス様の皆によって祈ります。アーメン。主に感謝しましょう。ハレルヤ、ハレルヤ。だからよくね、自分の人生でよく言わなきゃ、私はこれできないけど主はできるって言わなきゃ。いや、だからプレッシャーが全部なくなってくるから、主に任せるの、それが待ってるわけ。神様でも許可もらわないと主はできないの、どうぞと言わなきゃいけないわけ。だから主の流れをもっと経験したい、私これできない、これ不可能だから主はできるの。それを私たちは主に言い始めるわけ。だから自分のビジネスとかも大変な時ちょっとわからない、主に言うわけ。主よこれどうぞ、あなたができるから感謝しますというわけ。主の御心がなりますように主に語り始めるの。あなたの計画がなりますようにと主に語るわけ。願うの、なんで神様与えたいから。主は与えたい、助けたい、お父さん、良いお父さんの、はっきりすごい優しいお父さんの、人間より当たり前優しいわけ。それを私たちはもっと経験しなきゃいけない。アーメン。 OK、 じゃあ献金しましょう。献金タイム。 OK、 やっていきましょう。献金しましょう。これもね、できるだけ主に聞いてやっていきましょう。聖霊様の流れでね。